レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたね、レディオ 2.4 キロ MC ジュニーですけどもね。いやだからね、さっき言ったあれですよ、あのテニス部の設立はもうちょっと待ってくれっつうのはですね、今日ドクターストップかかりまして、今日はあの整体受けに行ったんですよ。ちょっとで受けに行った先に、気持ちいいね。でこうバキバキ、俺そんなしなかったけど、でもちょっとこう痛い感じになって、先生そことかって言って、で先生あのちょっと最近そのまあなんだろうな、こう仕事終わった後ちょっと頭痛くなる時あんだって言ったら、目の使いすぎかもしれないですねって言って、でやったらテンション高い先生です。ああ、ここだここだみたいなこと言って、あやっぱりとかって言ってね、こう押さえてもらったわけ。で先生ね、あの僕大脚なんですよって言ったら、ああ丹波さん確かに大脚ですもん、猫背だしって言って、なんとかなりませんかって言ったら、わかりました、なんとかしましょうって言って、こうちょっとやってもらって、グッグッてやって、あーってこう言って、そこそこそこ腰のあたり、そうとかって言ってね、やってやってとかってこう言ってね。で僕はあのイメージとしては、その整体とかマッサージってのは僕よく見る、まああんまり露骨に言っちゃいけないかもしれないけど、よく見る AV で、私そういうの好きなんですよ本当に。だからちょっといやらしい気持ち言ったんですけどね、別に特に男の先生でしたから、いやらしい気持ちにはならなかったんですけどもね。マッサージ終わった後ね、なんか僕のパンツちょっとはだけててね、一瞬なんか俺興奮したのかなって、自分の分かんないところで、これ全部罰金かけてください本当。これワンコッチさすがに若いんだね、やっぱ俺の人格が疑われちゃうからね、本当俺の正義が全部バレちゃったらさすがにそれ困るからさ、俺だって本音言ってるつもりでもやっぱリスナーにそのうまいこと隠して今まで生きてきたわけだからね、それが俺のテクニックだから、さすがにここはね、ちょオープニングも撮り直そうかなと思ってるけど、まあいいや、しょうがない、流れがあるから。でもうあーとかって言ってたらさ、丹波さん運動とかしますって言うわけ。いやしないんですよって言ったら、いやあの、ね、内転筋、この太ももの内側の筋肉がちょっと弱いかもしれないって言って、だから大脚になっちゃってって、腰が曲がって猫背になってって、で猫背だから腰も悪くしてって、ああなるほどねなんて言って、であのだからもう歩いてほしいんですよね、できればって言うて、1日4キロぐらい歩いてほしいって言うわけで、4キロって言って、僕はあの藤沢駅まで歩いてますよ、実家っていうか自分の家からね、なんて言ってさ、で1、2キロかなって言ったら、あもうちょっと歩いてほしいんだよねって言って、もうちょっと歩いてほしいんですよって言って、ああそうっすかって言って、でも運動では僕あれちょっとテニスやろうと思ってるんですよ、テニス部ってのみんな作ってやろうって今話してて、だいぶ盛り上がってきてって言って、まあ、誰もリアクション取っちゃいないんだけども、一応ね、まあ、そういう体で話し進めれば動くかなと思っても言ってて、すっかりやる気でいたわけだから、こっちさんともユニフォーム買いに行くっていう相談をしようっていうことの想像をよく自分の頭の中で勝手にしてたわけ。こっちさんとテラスモール行って、これがいいんじゃないかなとかっていう、そういう想像ね。いやもちろんウーちゃんも絡めつつですよ。でもウーちゃんはほら海外いろんなとこ行くから、テニスとかあんま興味ないかなと思ってね、あんま誘いづらかったんですけども、ね、まあ、こっちさんだったらまあ近所に住んでますから、じゃあちょっと練習しようかなって言ってね、っていう想像したら、ね、やっぱ丹波さんね、大脚だとちょっとテニスは危ないかもしれないって言われて、なんでって言ったら、いやね、膝に負担かかるから、今の、突然大脚の状態でやるとちょっと膝に負担かかるかもしれませんよなんて言って、とか膝が悪い、一瞬でもね、帰りに電車の中でね整体受けた後の、いやでも膝壊してテニスの才能があって天才ですからなんて言った先にはだね、スラムダンクのような結末が待ってると思えば、まあ桜木花道は腰背中ですからですね、悪くしたのは膝悪くするの悪くねえじゃねえかと思って、故障するって前提で始めてみるっていうのも、このテニス部の青春の思い出としてだね、悪くはねえっていう、あそうだ、テニス部のねあれだもんね、アキレス腱誰が何人切るかっつうのがこれ目的だからね、やっぱもうアラサー近辺が多いっすから、このテニス派じゃねえや、テニス部もね、だから今日は誰が切ったぞとかね、こっちさんが右切ったとか、でこっちさん左も切ったぞとかね、でうーちゃんも切った切ったとかつって言って、でもまだやってるよとかって、試合続けてるとか、ブチっていう音今日3回聞いたぞとかね、でまあ全員聞いたらまあゴールで終わりだっていう風に、こうそういうのもいいんだね。だけどやっぱね、テニス部作るとなったらね、やっぱちょっと考えたのは、やっぱ女子はスコールをぜひ、スコート スコールって飲み物じゃねえんだっていうスコート履いてもらいたいね。それ着用義務つけたらどうだろうか。これね、女子がスコート履いてきたら男子が1000円分多く料金払うみたいな、そういうなんか喜んで履きそうな人もいる。あのスケベの人妻とか履きそうだよ本当に。なんかあの誰かとは言えないけどね、綺麗な OL、 綺麗な OL2、3人いるんですよ僕の周りにも。綺麗な OL なんかスコート顔だよねみんな、確かにあの辺ね。うん、でね、一人あの最近綺麗になった OL いるじゃない。最近綺麗になった OL はさ、あれだね、あのよくあのスコートなんですけども、あのなんていうんですか、タンクトップ的なやつあるじゃないですか、テニス選手があの上あれを着てもらいたい、ぜひ。うん、ウーちゃんもどっちかってそっち派ですよ。冬でもそれはもちろんそうですからね、もう体温まっちゃってしょうがない本当にね。もう2月の真冬のね、6時から朝始めようがね、もうスコート履いて、最初は寒い寒いなって言ってますけどもね、体を動かしちゃったらこっちのもんでね、もうすぐ体温まっちゃうから、ほんと、これ。もう大変だ、もうテニス部ももうやりたいね、ほんと。でもやりたいといえばね、皆さんね、まあ選手、まあ、リスナーさんの何人かは誘ったんですけどもね、あの、まあ両方ともね、そんなもんいけるかってバッサリ俺に挑戦的な断り方したから許さねえぞって、俺は切れて、もう大喧嘩したってことがあったけど、あの先週の土曜日ですね、まあ、忘年会ありましてね、でですね、まあ延べですよ、延べね、結局あれ何人だ、延べ20いったよね、延べ20いったんだよ、そうだ、あれ19だから四捨五入して20ね、ほんといったいった、あのね、結局ね、新宿でまあ飲んだんですけどもね、新宿で、飲み会には参加できなかったけど、ちょっと顔出しに来た女の子とかね、あといきなり当日来ちゃった幼馴染、これがまあみんなガンだって話だからこれからなんすんだけど、それであとなんだっけ、あの下北沢二次会から来たやつとかね、言ってね、あで違う、20だ、そうだね、オールド、うん、そう、そのさっき言ったエロい人妻の旦那の高校の同級生の、最近まあいいことがあったと言われるね、彼も来たから延べ20、いいね、よかった。いやー、締め今年の頭は18人来たでしょ、結局で、結局最終的には20人ですから、今年もよくやった俺たち3人、本当にね、もう集まった本当、これでリスナー2人来ちゃったら22だったんだから、惜しかったね、ほんと。まあこれ新年会にぜひ来てもらいたいけどね。でね、何が問題かって、その幼馴染ですよ、今回のまあ問題児は、まあいつだってもあの問題児だけど、まあ今年の3月に大喧嘩したね、で今年の6月に1回仲直りして、もう大丈夫だろうと思ったらまたやらかしましたね、やっぱりね、あの16人ぐらいで集まってて、みんなでバイバイ騒いでたので、俺のバイス先のね、あの男の子なんかも連れて、でその頃も社交的だから、わっとこうみんなっていい感じになって、うんうんと思ってニコニコしてたわけ。いやー、なんか、いやー最初なーと思って、こう、いやーそのね、バイト先でもほとんどもう超ドアウェイもいいとこですから、俺以外誰も知らないっていう状況でいきなり参加して、15人ぐらい知らない人が周りにバッといるっていう状況で、もう最初緊張したわけ。あ、いや、ハマるもハマらないも俺次第かなって、久々にそういうさ、新参者を自分で連れてきたからさ、うわーと思って、まあ今年の夏ね、新参者連れてきて見事にはまらなかったっていうことあったんだけども、でもそれとはだいぶこう性格が違うってことはだんだん感じてたんで、いやーと思って、うーんと思ったら、俺がふっと別のテーブルとかずれてもさ、なんか他のメンツ楽しそうにしてるから、ね、いやーいい、オッケーと思ったわけ。いやーよかった、俺も気にすることはねえんだと思ってさ、別にさ、ねえ、そんな20歳過ぎて別にね、それなりに場数踏んでる野郎ども、女子どもがさ、ねえ、なんか仲間外れにしたりとかするわけはないんだと思って、そりゃそうだと思って、俺の友達みんないいやつだしと思って、ああよかったよかったと思って、こうまあその辺適当にバイバイしてたんですよ。そしたらですね、俺の幼馴染がもうね、その前から揉めたんだもん本当に。あの月曜日ね、先週の月曜日に、あの今週どうですか、来ますかって一応みんなに確認のメールしたわけ。そしたらその幼馴染も切れ気味のメールが来てさ、あー当日行くかどうかっていう気分次第じゃダメみたいねっていうわけ。いやそれはダメだよ、困るんだよそれじゃあよと思って、一応回避っていう体で来てるから、一応来るか来ねえかぐらいは、もしくは当日もしかしたら行けそうだったら行くよとか、こう感じよく返してくれるべきでしょ。 あ無理みたいねって言うわけ。寂しくなっちゃったからさ、またここでお前なんか絶好だって言うのは簡単だったんだけど、心広いからぐっとこらえて、あまあ 2,3 人なら多分大丈夫だと思うから、まあ当日来るそうだったらまた連絡してよって言ったわけ。でまあさ、まあ、場所ね、幹事の、まあ、某水谷が取ってくれたからね、水谷が、いやちょっとよって言って、明日店よ、3時までに最終的な人数教えてくれって言ってんだよって言われて、あ分かった分かったって言って、多分大丈夫だよ、こんぐらいの人数だからって言って伝えたわけ。でまあ俺のさ、馴染み来やしねえだろうと思ったら、まあ話も最初にしちゃったけど来ちゃったわけね。そしたら、4時40分からだったんですよ飲み会が。そしたら6時ぐらいに来やがってさ、5時半ぐらいが来やがって、でいい感じだなと思ってたわけ。あ俺心配すぎだったと思ったら来て、で来た、そうおおと思ったわけ。でも来やがったと思ったんだよ内心。もういい雰囲気なのになんで今更来んだよと思ったわけ。でどうって近づってったらさ、いきなり俺の耳元でさ、わあんま盛り上がってない感じだなっていうわけ。ちょっとこれお前がバッと言って盛り上げた方がいいんじゃないかっていうわけ。もうショックですよね。で水谷とこっちさん呼んでですね、ねえこんなこと言うんだけどって言ったら、水谷が切れちゃって、あの野郎って言ってて、こっちさんもね怒っちゃって、なんだバカ野郎って言って、俺も寂しくてどうしようって思ってさ、いやいい感じだよねって二人に言ったらね、もう水谷とこっちさんもいい感じだよ、何言ってんだって言って、だよねって言って、これ以上何望むんだろうって言ったら、だから合コンみたいなのに期待してんじゃないのって言って、やだなめんどくせえって、今さらなんで知り合いのメンツでいきなり王様ゲームやんなきゃいけねえんだと思ったらさ、バカにしやがってると思ってね、頭きちゃって、もうそっからげんなりしちゃってさ、もうやだと思って、またか一番壁の誰とも接点持ちづらいような位置にわざわざ座らせてさ、ほんとめんどくせえなと思って、いい加減離れしろよと思ってさ、今年もう 3,4 回来てるじゃねえかと思って、なんで来てね、俺のねバイト先のやつの方がいきなり馴染んでるんだよっていうさ、おかしいでしょ状況がと思って、何人か知ってるじゃんと思って、バカ野郎と思って、何回リセットかけりゃ気済むんだと思ってさ、で俺が盛り上げようみたいな体でまたいるんだ、いやいいよそういうのいらねえからってさ、天才ラジオ DJ とコツさんってディレクターでやってんだから、いいの流れは分かってるの、そういうの心配しだすとキリねえのと思って、いいよ隅っこいろよ素人バカと思って、もうと思ってだーと思ってさ、でその後ば、まあね、でその後じゃ新宿、じゃあその後下北で飲み会やろう、二次会やろうって言って、飲み会とかちょっと軽くちょっとクールダウンしつつのって言って、それからまあ10人ぐらい来てね、そっからまあニコニコ喋った、いやいいねいいねなんつって言って、でまあね、俺のこのラジオのね、あのリスナーさんのね、まあ、名前言えないけど H 君って男の子がね、いや僕今週も聞きましたよ、来る前も聞いてきましたからって、いやすいませんね本当、もうなんて言ってかわからないなんて言って、いやあの通学の途中も聞いててね、通学の途中にいいんだって言われるこのラジオ、本の話とか人の悪口とか言うからいいって言ってて、人の悪口はそうかと思って、そんな言わないけどななんて思ってさ、確かに今も言ってたなと思って、でいやーと思ってさ、でみんなで漫画の話で盛り上がっちゃって、俺好きな、じゃあ好きな漫画それぞれ一個ずつ上げていきましょうよって、男5人で向こう女4人とかで言うんですよ、しかもいつも男5人ね、俺いるとこ、俺の好きな漫画分かったって言って、ジョジョっていうわけで、ジョジョの次はね、なんだっけ、なんか言ってたな、なんか言ってたよ、俺が明日のジョーとスラムダンクって言ったんだ、で誰かもなんか変な漫画のこと言ってて、すっかりは、あ、カムイデンって言ったんだ。カムイデン、ああって言って、読んだとこって言って。いや、あれでこうだよねって言って、じゃあ、みんなそれぞれ好きな理由語ろうって言ったらさ、やっぱ漫画の話になるじゃない、それぞれみんな語るわけよ。もうね、理想の土曜日、本当に。で、エロい人妻先に帰っちゃってね、もうそうかと思って、残念だなと思って、帰る前に、イェイってみんな写真撮ったりして、ああ、楽しかったと思ったらさ、そのエロい人妻の旦那の方がさ、俺がバイトして安心したっていうわけ、てめえのためにバイトしたわけじゃねえよと思ったら、すっかりショック受けちゃって、ずっともう下向いちゃってさ、ああまた辞めたらなんかいろいろ言われんだろうなと思ったら、バカ野郎と思って、こっちさんがいたらこんなこと言わせなくて済んだのになと思ってさ、なんで帰っちゃうんだよと思って、畜生と思ったわけで、問題はその後ですよ、一大問題が起こりましたよ、もう丹波家でね、またバトルですから、ノコギリ山以来のバトル。夜中の12時ぐらいか、うちの母親帰ってきたらさ、 うちの弟がもう母親に切れてるわけ。うちの生活状況は一体どうなってるんだっていうわけね。でその前日からだね、もう俺は今日こそはうちの母親にガツンと文句言ってやるっていうわけ、まあ、組合にね文句言うんだと。なんだかわけのわからないって封筒がよく家に入ってると、でガスが止まりそうだとか電気が止まりそうだとかよく文句言ってる。俺は月に5万も金を入れてるのにね、何に使ってるか分かったもんじゃないって言ってね、俺はもう堪忍袋の方を切れて胸骨切れてやるって言うわけで、いやまあまあ落ち着いてさって言ってたわけ。それ金曜日だったんですよ。で土曜日に忘年会の後さ、もう1時ぐらいになったらさ、うちの家に切れてんだよ弟が。どうなってるんだこの家は、え、俺がいくら金入れたっていつも生活は困窮してるじゃないか、何使ってるんだって、もうすごい切れてるわけで、うるせえなって思ってたわけでね、俺が言ってさ、いや弟よとね、そんなカッカすんじゃないよ大ちゃんよとね、そんないろいろ金にね借金があるだなんだって言ったって、そんなもん大したことはねえよって言ったわけ。別に2億円3億円の借金抱えたわけでもなく、うん、じゃあ万ぐらい俺がすぐ払ってやるんだもんとかって言ってるわけ。俺はもうね、この間の俺とは違うから、1年前の俺とは違うから、もう王子化してる俺だったら、うん十万の借金なんかあっという間に1日で返してみせる俺はとかつって言ってね、言語道断だみたいなこと言ってやったわけ。でそしたら弟もだんだんなんかこう前向きな感じになってきて、うんうんって言ってこう言ってたわけ。で母親がいやこれこれこういう理由でこういう生活費でって言ったら、弟がもうそんなん信用できないって怒っちゃったんだよね。やだそんなん信用できないって言ったわけ。そしたら今度冷静だった俺が急に切るとさ、弟よお前今のはおかしいじゃないか大ちゃんって言って、せっかく母親がね心打ち明けてんのにね、そんな言い方するなんて俺は許さないよお前この野郎って言って、またノコギリ山のようにだね、もう胸ぐらつかむような勢いにお互いになっちゃって、それ夜中の2時ですよ、それ親子3人夜中2時それやって、俺はねでまたねもうなんかそれぞれのこう個人的な事情になってきてね、てめえがね勝手な結婚しといてたね、何が計画性だバカ野郎って俺も怒っちゃって、お前の嫁も俺のこと嫌いだしね、俺もお前の嫁のこと嫌いだよバカ野郎とかって言って、それ夜中の3時ですそれね、本当親子3人で、うんね、ふざけんじゃないよって言って、どうせみんなな俺のことだってな仕事しないでバカ野郎だと思ってんだよって俺がもうやさぐれちゃったわけ。そしたらうちの弟がさ、俺だけはそんなこと今まで思ったことないぞ、俺はなお前に対してそんなこと思ったことないよ、うわーってこう夜中さんじゃん、それ夜中さんじゃん、親子さんにうわーってなっちゃって、うわーってなってさ、その前にさ忘年会行く前に見た映画がさ、ザ・ファイターっていうさ、クリスチャン・ベールとさマーク・ウォールバーグのさ兄弟でボクシングやるって映画で、お兄ちゃんがね役中なんだけど弟は頑張ってボクシング続けていくっていう映画見てさ、でそれまた母親の問題とは絡んでくるわけで、また弟の方の新しい女があなたの家族なんかとかって言って揉めるっていう映画を見た後に、その12時間後にまるでファイターのようなそのね出来事をまるでデジャブのように繰り返した俺たちっていうのはね、こんなドラマチックな年末まないじゃないかと思ったのね、なんかね嬉しくなったっつう悲しくなっちゃって、俺も次の日ささすがにちょっとさ弟に言い過ぎたなって思ったらさ、もうさすがになんか合わせる顔がなくてね、ちょっと久々に落ち込んだっていう感じで、序南の層はあるわ。まあ俺序南の層っていうかこれ呪いかけられてるんですよねきっと。あのほら僕は前に生放送で言ったように今年一人のリスナー切りましたから、本当に意図的にもう俺のラジオ聞くなってはっきり言ったやつがあったから、その女が多分俺に対して呪いかけてんだと思うんだけど、まあ、それがゆえのフェニックスなんですけどね、フェニックスパタパタパタってのが生まれたんですけどね、今日もう一個生まれてましたよギャグが。ああギャグね、うん、カナリアパタパタパタっていうのが生まれましたね。これはあの楽しい話んと、あ悲しい話の時か、いや違う、楽しい気持ちの時にこれは使ってほしいっていうね、うん、これ言うとあのもっと楽しくなるっていうね、うん、言ったんだけどね、あんまなんかパタパタの他にもっといい言語ないかなと思って、これちょっと改良中ですんで、まあそんな感じの1週間でしたけどもね生態からね、うん、だから借金結局ね9万円のとこがねまた今週母親に1万借りたからね結局10万になってたね、で家の借金も入れたら70万の借金になっちゃって もう首が回らないよ本当に。もうねどうしようかと思って、もう今こっちさんと真剣に銀行ごとやろうかって話ね、この放送終わった後考えようと思ってるんだけどね、うん、まあそんな感じの1週間でございました。はい、皆さんもですね、どうか弟とかとは喧嘩しないようにですね、平和的に生きていけ、いけて平和的に生きていただけたらなと思います。はい、というわけでこんな感じでした。はい、続いてはレビー 2.4 キロ。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、来た、レビュー 2.4 キロだぜみんな。というわけで元気よく言ってみましたけどね、今日ですね、整体の先生にですね、いや僕ネットラジオやってるんですよ、いてーとかって言ってたらね、なんかやってるんですかって先生が聞くから、160回ぐらいもう毎週やってますって言ったら、すごいですね、いてって整体の先生も言ってました。だから結構びっくりされますね、やっぱり1時間ぐらいバーッと喋ってるんだって、どんな内容なんですかって言われて、まあ最初20分ぐらいは人の悪口言って、で最初あと真ん中20分はまあ本紹介してつって、まああと20分はニュースで世の中切っちゃってなんて言って、丹波さんって見かけによらず頭いいんですねって言われて、失礼なことを言うんじゃないよって、エグザイルみたいな見た目なんだけど、うざいなんて思うんですね、あははは、なんて笑ってね、まあラジオの俺だったらね、容赦しねえぞっていう感じで言いましたけどね、僕外面だけはいいのが取り柄なんで、あそこはニコニコしてきました。はい、というわけで今日の一冊目ですね、いいですね、来ましたね、もうレディオ 2.4 キロファミリー、うん、これ勝手にね俺のこと何々ファミリーって言われると、うるせえてめえの家族になったつもりはねえよっていう、くせして人のことはガンガン入れようとするっていう、そういうね、そこいつも悪いところがありますけども、レディオ 2.4 キロファミリー、俺の兄貴というわけで、俺の兄貴のねサッカーさんはこの人です。はい、というわけで寺山修司で、寺山修司少女詩集っていう、まあ、詩集なんですけどもね、まあ読みまして、もうですね最近はですね、もうバイトに釜もなんだ鎌かけて、なんだ肩かけて鎌かけて、うん、もう前はですね、もう3日前にはちゃんと週3冊の方は読み終わってたんですよ。それがね、なんと今本番5分前になっても本を読み終わってないっていう、そういうねセレブな感じになってて、刺繍とか写真集は本当にもう最近手放せません、本当に。でまあそんな中、寺山修司の刺繍なんですけど、まあ、少女刺繍ってついてるだけあってですね、まあ解説によるとですね、少女の心と瞳が捉えた愛のイメージを詩人寺山修司が豊かな感性と華麗なレトリックで織りなすオリジナル詩集ってね、まあ、オリジナル詩集じゃなきゃ困るんだよね、誰かのパクリだったら困るんだよ、それは当然オリジナルだろうって思うんだけど、でまあね、涙は人間の作ることのできる一番小さな海ですとかってこう言ってるわけだ。でやっぱ寺山修司って人はもう僕の師匠ですから、本当にこういうね、まあ、センスが欲しいってまあ思うわけですよね。こういう読みやすい文体っていうか、読者挑発するようなやつね、さらっと挑発するのうまいんだね、なんかうえってこうなるようなさ、本当に落ち込むようなことやっぱ言わないのは、やっぱこの人の優しさだろうっていうふうに思うんですけども、でね、少女詩集なわけなんですけどもね、これがねだいぶ繊細なんだね。でまあ最近レビュー聞いてくれてる人はわかると思うんですけど、僕繊細な雰囲気最近苦手なんですよ、本当にうるせえって思うわけね、元気出しなさいよって思うわけね、赤い鉢巻き巻いてだね、俺の瞳が、真っ赤に燃えるお前を倒せと輝き叫ぶと、叫ばずにいないでどうするんだと、本当にもう元気出さないで何になるっていうね、リポビタン D でも覚醒剤でもマリファンでも何でもいいから、とにかく元気出すんだと、やっぱりね、そういう風に迫力持っていきなきゃしょうがないじゃないかっていう風に思ってて、でこの繊細な雰囲気っていうのがね合わないんだね最近どうも。でも合わないって思いつつだね、好きなんだね、やっぱりニコニコして読んじゃうんだよ、ニコニコして読むんだけどさ、全部それなんだよ、もう本当に。また、まあ、母親がいないとはとかって言ってるわけね、でお父さんのいない子はとかって言ってるわけで、うるせえなって思いつつさ、で豊かな感性と華麗なレトリックで織りなすって言ってるんだけどね、別に大したことはないんだね、さよならだけが人生だっていうこの人言うけどさ、それをただ言葉ひっくり返してこれを彼氏から教わりましたとかって言ってるわけ、別にただの言葉遊びじゃねえかとかね、あとダジャレとか書いてるわけ、全然華麗でも何でもないんだよ本当に。でやっぱさ、 寺山修司って人はさ、まあ、エッセイだけですけど、ね、読んでるの、いや僕間違いなく天才だと思います本当に。だけどやっぱね、俺は寺山修司とかその太宰とか村上春樹は読んだらとりあえず紹介しようと思ってるんですけど、実は寺山修司はね、角川文庫で読んでる本ね、多分この少女詩集に、これ前の版だね、前の版で出てるシリーズの本をね、僕一冊紹介してないんですよ。それなんでかっつうとさ、やっぱさ天才がゆえにさ、もう一冊二三冊でこと足りるっていう雰囲気あるんだよ。もうやっぱ二三冊とは言わないね、いやどの本だって面白いけど、この人やっぱスタイルが独特なだけにさ、あその話前も聞いたわっていうのってよくあるんだよ。でそうすると、いや俺は楽しく読んでるけど、特に掘り下げて人にこれ強く進めるっていうほどにいかないっていうことあってさ、違いが特に浮き彫りになってこないっていうね、まあ面白いがゆえにっていうとこかもわかんないんだけども、そうですね、なんかもうね、母親がどうとかね、そういう話もういいんじゃねえかってちょっと若干思ってる自分がいてだね。でやっぱりそのまあこれツイッターのその感想にも書いたんですけども、さすがにお父さんお母さんがいないの私とかね、その彼氏男に捨てられて私とかって言ってる話聞いてくると、やっぱりその寺山修司といえばって言うと、寺山修司あんま読まない人でもよく言うさ、まあ俺だってそんな角川文庫の本そろそろちょろちょろ読んでるだけだけども、サザエさんの性教育性生活についての話ってのはあるわけですよね。その家出のすすめか小説では町へ出ようで書いてるやつね、まあ、サザエさんの性生活っていうか、マスオさんっていうのはそのもう日本男児の象徴だっていうね、そのサザエさんっていうのは56巻あってベッドシーンが1回もないっていう、そういう話をしてるわけで、これヘリクスなんだけどさ、こんなヘリクスにやっぱ説得力持たせちゃうんだよ寺山修司って、やっぱ天才だからって言ったら、これ皮肉じゃないです、本当僕寺山修司大好きですから。だからね、そういうちょっと下世話な話ってのもつい聞きたくなるんだよね。つまりその寺山修司にかかればさ、バスへの飲み屋の親父ももうアンチヒーローになるわけよ本当に。こういうセンスってのがね、ちょっとこの少女詩集にはちょっとないんだよね。まあそれでもまあね、サブカルのも、サブカルの皆さんみんな読むわけで、僕みたいな、だから寺山修司ってだけで素晴らしいっていうような人たちはいいのかもわかんないけど、俺からすればましてや刺繍なんかね、まあ、この間のなんだっけ、クワシモードなんか、クワシモード合ってる、それなんかぐらいになってくるといいんだけど、どうもこの刺繍ってのはどうも中途半端でだね。まあいい刺繍もあるんですよ、だけどこれいいっていうのと嫌いだっていうのとはっきりするんだね。やっぱその瞬間的にジャッジしてから刺繍っていうのは俺の中でさ、だからね、なあ、まあなかなかちょっと難しいところもありつつですね、寺山修司だったら我に5月をとかね、まああれ短歌だったかもしれないけど、そういう方が多分面白いかもわからないですね。だから少女詩集手に取るんだったら別の詩集を手に取った方がずっといいと思います。はい、というわけで今日の一冊目はですね、寺山修司で寺山修司少女詩集でした。でね、これがまあ2冊目でしてね、本番の30分前に読み終わったんで全然自分の中で整理できてないしまとまっちゃいないんですけどもね、なんとか喋ってみるというところでね、臨んでみるとですね、まあどうなるか分かんないけど行ってみようということで、今日の2冊目はですね、レイモンド・チャンドラーでさらば愛しき女よというね、まあそういう本読んだんですけどもね、これも手元にあるんでね、言うとですね、前科者王子かマロイはって、これすごい体でかい男なんだけどね、刑務所を出たその足で別れた女を探しに黒人街を訪れた。これ黒人街って言ってもね、もうクロンボってはっきり言ってるあたりがすごいなと思うけど、だがそこで彼はまたしても殺人を犯してしまう。現場に居合わせたマーローも取り調べを受けた。その後高価な首飾りをギャングから買い戻すための護衛を依頼されるが、マーローは自らの不手際で依頼人を死なせてしまう。苦境に立った彼を待っていたものがって書いてあって、前編に流れるリリーシズムと非情な目が女と男の哀切な性を鮮烈に描き出す最高傑作と書いてあってね、でまあ早川ミステリー文庫から出てるんですけどもね、最高傑作って言葉はですね、他にもあのロンググッドバイとかでもミステリーに残る最高傑作って、最高傑作なんかあんだっていう話があるんだけども、まあレイモンド・チャンドラといえば、まあ最近村上春樹もね、長いお別れロンググッドバイなんか、あの、まあ、なんだっけ、また新しく書き直して、最近でもないか。でこのさらば愛しき女よもね、あいつも人のふんどしでばっかあの金稼ぐからさ、いや自分でやってんだけどもさ、でまあね、僕これ昔多分ロバート・ミッチャムの映画で多分見たことあったと思うんですけど、だからなんとなく話の筋知ってたんですけどもね、 まあね、言ってしまえば、まあ、どっかこう、片平渚とかに通ずるものはあるんですよ。早川だしね、やっぱり。そこは早川だから、やっぱりさ。でね、まあ、その、このマーローさんがね、自分の仕事してるとね、この本当にもう、あらすじ通りで、ね、マロイにいきなりね、おいおいって言うわけ。俺が昔行ってた店知らねえかって言うわけ。マロイすんごい体でっかいんだってさ、もう2、3メーターの男想像しといてもいいぐらいだよ、きっと。俺の店知らねえかって言ってさ、お前も一緒に来いっていきなり胸ぐらつかまれて一緒にその店連れてかれんねん。で連れてったらね、もう黒人専用の店ですから、昔の話だからね。そしたらもうさ、黒人の人たちがさ、いやここちょっと困るんで入ってもらっちゃ困るよって言うとさ、マロイが大暴れしちゃうわけ。うるせえこの野郎って言って大暴れして、そんでもうここで殺人を犯しちゃうわけよね。一つそこでもうマーローがおまわりさんに取り調べを受けて、君あの男どういう関係性なんだって言われたら、いやいや俺何にも知らないよ、いきなりこの店連れて怒られて、いきなりさ、なんかお前ここで待ってろって言われて、それで気がついたら人死んじゃってんだもんって言ったらさ、そうかっつって言うわけで、なんか話聞かなかったかって言われて、じゃあいや俺なんかそのマロイって男がね、昔なんか好きだったベロニカだかなんとかって女探そうとしてるよって言ったら、じゃあその女君探してくんないかって言われるわけ。えでも俺探偵だから金ちょうだいよって言ったら、金警察とね太いパイプ気づいとくんだって悪くはないんだよって言って、ちょっと調べてよって言われて事件に巻き込まれてくんだけどさ、これもね船越英一郎がやってもいいぐらい本当にね。まあ、黒人っていうキーワードは多分船越英一郎のドサスには多分出てこないと思うんですけども、でおおと思うんですけども、前よくそのミステリー紹介するときってやっぱそのドサス的な流れってやっぱ面白いんじゃないかって話したことあると思うんですけどもね、やっぱこれも王道をとにかく突き進んでいくんで、やっぱ面白いのよね本当読んでて。でさ、やっこさんがとかさ、それこそさっき言った、まあ、レディ 2.9 キロ放送禁止用語ないから、いや、これあえて言ってるんですよ。まあ、そのクロンボの、クロンボの連、クロンボが一人死んだだけだから、これ殺人事件にならないっていう、そういう世の中だから、昔のさ、アメリカの。でもさ、そういう中でちょっと読みづらいとこもあるんだけど、なんかすごく雰囲気に浸れるんだ、これやっぱり。で、この一個前にさ、大いなる眠りっていう、まあ、本が、レイモンド・チャンドラーのこの、フィリップ・マーローかなのシリーズにはあるんだけども、それまあ僕この間読み直したんですけど、それなんかね名翻訳って言われてんだけど、さっぱりわからなくてさ、読んでてさ、何がなんでこれ犯人が捕まったのかわかんねえっていう気持ちになったことあったけど、これも何がなんでそういう犯人が捕まったのかよくわかんないわけで、結局ああな来たあなんでなんでここにいるんだろうってのはわかんないのよ、もう俺読んでても。まあ俺の読解力だからね。でそしたら結局最終的にマーローがさ、どういうあらすじか言わないけども、あのなんであなたあの時分かったのって最後の5ページぐらいで、いや僕はあの時こういう風な理由でひらめいたんだっていうわけ。これってある意味禁じ手でしょ本当にさ。もうだって言ったって書いといて後で理由つけ足せやいいっていうのがさ、やっぱ相当なこのね気持ちにでっかさがないとこういう風には書けませんよ、なかなか。本当にそういうのやっちゃうんだ。だけどこれさ、まあ最高傑作って言われてるし、さらば愛しき女よってのはまあ有名な本だっていうところもあって、やっぱその俺もそういうところで負けちゃってんのかもわかんないけど、確かにこれね、まあいいっちゃいいと思うんですよ。またね、フィリップ・マーローってこの多分キャラクターもあるんだね、きっと。なんかこの紳士的でさ、すごくさ、探偵っていうとね、なんか北方健三とかのあのくだらねえ本ってまあ結構楽しく読んでるけども、あれとかだと割とハードボイルドでタバコを吸って酒を飲んでってさ、なんかこういかにもなんかモテねえ男がさ、なんか言い訳じみちゃってるようなこう童貞の言い訳がましい理由みたいな感じするじゃないですか、ハードボイルドっていうのはね。でわけわかんねえ美人の女が出てきてさ、私もスコッチをちょうだいなんて言ってさ、危ねえじゃねえかこいつらみたいな感じあるじゃないですか。まあそういうとこ行くんですけどもね。でもその昔そのロバート・アルトマンがそのそれこそまあロング・グッドバイって映画を映画化してますけども、それもだいぶアルトマン的に味付けしたんですよね、フィリップ・マーローをさ、あの人忘れちゃった、あの主役の人、マッシュとかアメリカンヒストリー X にも出てるんだけど、俺前顔似てるって弟に言われたんだけど、まあいいや、なんだっけ、エリオット・グールド、エリオット・グールドでねやって、その人もね、まあ、渋いっちゃ渋いんだけども、どっかこう間の抜けたような顔した人でね、それを元に探偵物語の松田優作がキャラクターを作り上げたっていうぐらい でちょっとそのコミカルな部分っていうのもきっとあるんだね、このさらば愛しき女よっていうか、レイモンド・チャンドラーの世界の中にはさ、いきなり変な男に頭ぶん殴られて気がついたらさ、誰かが喋ってる、うん、これは誰の声だ、 あ、これは俺の声だとかね、ちょっと危ないとこもあったりとかして、そういうところもこうフィリップ・マーローのちょっと間の抜けたところってのもちょっと魅力だったりとかするのかなと思うと、確かにこれはね、気になる一冊ではあるなというところで、やっぱこの後ですね、来年あたりはね、まあ、ちょっと僕最近ドン・キホーテに手を出したというところもあるんですけども、ちょっとフィリップ・マーローをねちょっと読んで、僕もちょっとダンディズムに浸りたいと、やっぱ北方健三の世界じゃなくてやっぱり本物のハードボイルドに浸りたいと、あんな日本人のよくわかんない自民党に入れそうな男って勝手に言っちゃってるけど、まあ、そんなことないだろうけどもね、冗談だけど、よりもねやっぱ北方健三よりも先にレイモンド・チャンドラーを読もうというふうに思ったジョニーなのでしたと。え、何なんだろうこのまとめ、こんなまとめしたことないけどね。え、というわけで今日の2冊目はですね、レイモンド・チャンドラーでさらば愛しき女よでした。それでですね、大変なのはここからです、ここからですね30分時間をいただきたいという感じなんですけどもね、これは久々のヒット、これはね、まあこの間ヒットといえばあれもそうだったけどね、オスカー・ワーの短く凄まじい人生、まあ最後尻つまみだったって言ってもすごい熱中したっていうことで話したけども、まああれもすぐ手に取ってもらいたいっていうところあるんですけどもね、これもぜひ手に取ってもらいたい、文庫出てるから急いでこれ買いに行って、明日本当にこれ図書館で借りないで、これ本当に絶対ね買って読んでほしい、これは。俺はそうやって日本の景気をね、安倍晋三にも頼らずに何とか回したいっていうところあるからね、これぜひね間違いない一冊。今日の三冊目はですね、皆川博子で超ですね、蝶って言ってもらってスーパーサイジンの蝶じゃなくて、動物の蝶です、虫の蝶ね、まあ、それの蝶なんですけども、短編集なんですよ、皆川博子さんが書いたね。皆川博子さん1930年で中国のどっかで生まれたらしいです、だから今82歳かな、これ書いた時もね75とか70代で書いてるんだけどね、これは本当に面白かったね、これね。いや、その皆川博子さんとしてはさっき略歴を見たらですね、最初は絵本作家から始まったのかな、でそれからまあ小説を書くようになったらしいんですけども、で割とこう、まあ、ミステリーだったりその純文学だったり割とジャンルが多岐にわたるっていうわけで、読んだらさ割とそのゴシック系のものも書いてるらしいんだ。だから今回紹介するこの蝶っていうのもそういう雰囲気があるんですけども、基本的な話といえば、まあ、全部で6編ぐらい短編が入ってるんですけどもね、基本的には全部その戦時中の話だったりとか、その戦時中のことを思い出すとかね、その割と子供の頃を思い出すようなこう短編が結構入ってるんだけどさ、これがさやっぱその女流作家って人は、まあ、これ男尊女卑だとか女性蔑視だって言われるかもしれないけど、まあ、あえて言えばその女性的な目線っていうのがあるわけですよ。やっぱりその匂いとかそういったものね、やっぱそれを僕よく読んで感じますけど、まあ、僕が読むチョイスの女性がそういう人が多いっていうところなのかも分かんないけども、でさそういうとこもあるでしょ。でそんで読んでるといきなりさ、いきなり雰囲気が変わるんだよ。これが俺やられちゃってさ、本当で文体としちゃうさ、やっぱ皆川さんもやっぱ年取った人だから結構かっちりしたこういかにも文語体みたいな文章で書くからちょっと読みづらいんだけどさ、でも読んでるとさこうイメージが湧いてくんだ。つまりそれ谷崎潤一郎が言ったように、その日本語っていうのはその読むだけじゃなくてその見た楽しさもあるだろうっていう言葉としてね、でそういうとこってすごくビシビシ伝わってきてさ、言葉綺麗なんだよ。でチョイスが間違いないんだ本当で、いやさっきもう本番の5分前に読んだからうまく言えないんだけどさ、やっぱその子供の頃の話とかされるとこうたまんないとこあるわけ。さっき寺山修司で俺は繊細な雰囲気嫌いなんだって言ったけど、皆川さんが語る繊細な雰囲気はもうすごくハマっちゃって、やっぱ俺の中にこういうのまだまだあるなと思って安心したってとこあるんだけど、一個紹介するとさ、子供の頃にねおばあさんの家に行ってたっていうわけ、その主人公の女の子が。でそうするとその主人公の女の子、その生まれた時にちょっとその手違いがあって、ちょっとその足がさちょっと曲がった状態で生まれちゃったっていうわけ、ね、で自分そういうのがあってって言って、でそんでおばあさんの家に行くとその2階にねすごいその続く階段があるってわけ。でもその階段がすごく真っ暗でおっかないっていうわけですよ。でいつもおっかないと思いつつもその階段の下にいつも自分座っちゃうっていうわけで、座ってるとその闇が自分を襲いかかってくるような雰囲気を感じるっていうわけ。そういう感覚ってさ子供の時にあったんだよ。確かに今でもたまにあるから、そういう感覚ってさ、あ分かるなって思うわけで、 そのおばあさんもさ、自分のおばあさんね、そのまあその自分の息子、つまり嫁とうまく折り合いがついてないっていうわけで、嫁さんは割といいとこの出で、そのおばあさんはもう昔の話だからさ、割と産婆さんなんかやって昔から働いてたっていうわけよ。そうするといいとこの嫁さんだから、そういう働いてる人に対して結構差別的な見方するっていうわけね。で結構冷たくして、おばあさんも結構離れたとこに住まわせちゃったっていうわけで、自分にはその主人公のね、そのちっちゃい女の子には二人お姉さんがいるんだけど、もうその嫁さん、もうその主人公のお父さんね、は医者だから、もうちゃんとした大学病院でそのお姉さん二人は産んだんだってさ。で自分だけはそのおばあさんに取ってもらったっていうわけ。急にその産気づいちゃって、で取った時に足が曲がっちゃったから、その嫁さんとしちゃさ、自分が冷たくしてるからわざとやったんじゃないかなっていうふうに思ってたりとかするっていうわけよ。でそういうとこさらっと言うわけ、結構どぎついんだよそれで。子供の目線なんだけど、それは実はちゃんと自分の耳に入ってたっていうことをみたいなことも他の短編で書くわけ。それってよくわかるのよ、この感覚って。確かに子供の頃って大人が割と子供だから話わかんないだろうって話してたことってさ、実際はちゃんと残ってたりとかするわけよ。それをさ、やっぱ70歳、まあ、年齢なんか気にしないですよ。でもやっぱ年取ってもやっぱちゃんとそういうことって覚えてんだっていう風なこの感覚ってさ、それを聞いた時にパッと思い出すわけ、自分も。あ、俺も知ってるこういう状況ってなるわけよ。で聞いてたけど知らないふりしてるとかね、子供の時だけど、これうめえなって思うわけで。今ちょっと話するだけども、そのね、階段のその女の子の話なんかはさ、結局そのおばあさんがちょっとちょっとあのちょっと出かけてくるって言って、その女の子一人になったらさ、これ最後までネタバレ喋っちゃいますよこれだけね。ちょっと退屈しちゃったもんだから、その押し入れの襖を開けてったっていうわけで、そんで上に通じるちょっとその天間、天板みたいな、天なんつうの、天窓つうの、なんつうの、そういうのあんじゃん、天井、押し入れの天井みたいなの外したら、男の人がね、自分の方に背中向けてって、背中向けて机に座って本読んでたっていうわけよ。で自分の方を振り返って、この本を進めてきたっていうわけで、これは自分は幽霊だと思ったっていうわけで、その時から自分は二人になって、子供の時の自分はその幽霊と一緒にいるっていうわけよ。でさ、もう一人年取った自分もいるっていうわけで、この感覚ってすごくよくわ、なんか俺あーって思ったわけ、それ聞いた時。もう過ぎちゃった自分はもう過去のものだけど、もう一人はもう別のとこにいてっていう、この感覚ってさ、読んだ時あすごくよくわかると思ったんね俺。で今日東海道線の JR の電車乗ったら、なんかハーバードかスタンフォードのなんか学位取ったなんか女の教授が書いたなんかその心理学の本みたいなのが最近すごく売れてて、それでもさ、俺信じてないよそういう本は。脳は一つだけど自分は二つって感覚を持ちなさいって書いてあったわけ、中吊りの広告に。それ読んだ時に、あ、わかるなって思ったわけよ俺なんかさ。つまりラジオやってる俺とかね、それバイト先の俺とか、もしかしたら2つなんかじゃなくて3つも4つも持ったらいいってのは前も話したような気がするけど、なんかわかるなーと思ってさ、そのね、子供の心情をその大人の目線から見たとか、そういうこと書くのすっごく皆川さんうまくて、で結構オチ的にはさっき言ったようにもうさ、幽霊が出てきてって、いきなりそのゴシップ、ゴシックだ、ゴシップじゃないね、ゴシックみたいな雰囲気になったりするわけよ。他にもね、一個短編で素晴らしいのあったんだよ。これもう全部面白かったの、これ。だから、皆さん、明日日曜日ね、もう急いで買いに行きましょう、これは。間違いないですから。まあ、Amazon で中古で買ってもいいし、いや、さっき図書館で読まないでくれって言ったけど、図書館で読んでもいいんで、これはね、ジョニーの今月の一冊です、間違いなく。ほんとね、今年のベスト10には入る、これ間違いなく。俺、皆川さんの一気にファンになっちゃった、これ、間違いなく。そのぐらい力を持った作家さんなんで、これはみんなで読んだ方が絶対いいと思います。はい。というわけで、今日の3冊目はですね、皆川博子さんで、超でした。というわけで、以上、レビュー 2.4 キロでした。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出たよ、ニュース 2.4 キロだ、みんな。しゃ
ー、だいたいこういう時ね、あの空元気って言うんですよ、こういうの。本当ね、もうだって皆川ひろ子のもう喋った後にはだね、やっぱ今だってもうあれですから、ニュースだけは2日後に撮ってますからね。これは本当にもうさ、これみんな、まあ、あの時間帯合わせてちゃんと水曜日にニュース紹介してるっていう風な手にしてあるんですから。本当これ内緒だけどね、本当ね。いや嘘だよ、ちゃんと撮ってますよ。本当もう最近休憩あんま取んなくなりましたから、本当喉が強くなって、本当声帯当たったからね、やっぱりもう筋肉が違うもの。本当に声帯終わった後ね、声帯も強く、もう本当にね、あ本当声帯だけに声帯も強くなって、本当に、うん、声域もおかしくなっちゃってて、あこれかかってないな、本当。でね、あれですよ、おだからもう気持ちが全然違うから、もう東海道線乗ってたってね、最近なんかちょっと落ち込み気味だったんですけどね、東海道線乗ってももう東海道線俺が動かしてるんだばりの気持ちで乗ってますから、整体乗った時はどうだみたいな感じ でみんなも整体受けた方がいいですよ、本当ね、うん、本当に昔のあのね若鷹の洗脳相談みたいな感じで洗脳されてもいいなと思ったもんね、本当にね。これって覚えてる人いるかな、いないだろうな、うん。というわけで、ニュース 2.4 キロですけどね、今日のねニュースはですね、これです。久々に俺たちレディオ 2.4 キロ安倍晋三と違って右翼じゃないっていう、石破茂と違って右翼じゃないっていうとこがあるんで、たまには海外ニュースも行こうじゃないかっていうわけでね、今日はですね、海外ニュース、ミクシー海外ニュースアクセス数ランキングトップ10というわけで、10位なんか重いじゃねえか早速中国 BBS 異常な格差社会の我が国日本人の生活水準はって書いてあって、日本人もなかなか中国ほど格差開いてないかもしれないですけどね、結構格差あるんですよ、意外と中国の人ね、うん、だからいちいちこんなこと聞かずに俺に聞いてくれたら5秒で済んだのに、本当にね。で9位、南極大陸の一部に A 女王の名。なんだよ調子に乗るなよ、本当にな。俺だって A なんだっけ、 A 南極大陸の一部に名前つけたいですよ、本当に。ジョニー流星群とかさ、流星になっちゃったけど。8位、中国ブログ、中国人が自問自答、日本人が我々をバカにするのはなぜって。誰もしてないよ、本当に。石破茂と安倍晋三だけでそんなこと言うの、本当にね。で7位、米軍 F35 を17年に岩国配備方針。いいよ入ってくんなよ。 F35 ってキーボードで言ったらすごい数になっちゃうね。 F12 まであるけど、すっげえ長いキーボードあいつ使ってるみたいな。 F35 まであるやつだみたいな。俺ねこの間考えたのね、アメリカの飛行機買うと中国から怒られるでしょ。だから今度は中国の飛行機も一緒に買っちゃうってのどうですかね。これも世界中から飛行機買っちゃうわけ、本当に。そしたら世界中の景気もあるし、中国人の人だってさ、中国人の人だってって言ったらあれだけど、中国のうるさい一部の人も、日本人の一部のうるさい人も、アメリカ人の一部のうるさい人も、うちの買ってもらったから何にも言えないってこう気持ちになるんじゃないかなと思って、そういうねしたたかさがあってもいいんじゃないかなと思ったわけ。だから安倍晋三が通っちゃって、まあ悔しいってまあ話なんですけどね、結局。で6位、あ6位は今言ったか、おい6位だ、あ6位、6位中国 BBS、 中国 BBS ばっかじゃないかこれ、本当にな。だからさ、日本人の人ってもう中国大好きだよ、本当に。もうさ、ニュースにしないと生きていけないもん、北朝鮮韓国とか本当に。6位中国 BBS、 尖閣問題でなぜだ、多くの国が日本支持。知らんやん、もう勝手に言ってるわ。もう5位、アフガン初の女性ラップ歌手。あこれ一気に言っちゃいますね今日ね。4位、世界宗教動向、無宗教が第三勢力。当たり前だっつうんだ、俺たちレディオ 2.4 キロの聞くためとか入るための条件はあの無宗教になることですからね。無宗教になることが条件とする新たな宗教じゃないかって思うけどね、本当にね、うん。で3位、ラムセス3世は首切られ暗殺か。もう誘うも楽しいかな。なんだよ、もうエンタメとかだったらさ、小坂由香が洗脳騒動否定とかそういうのだって済んだんだけど。2位、米でまた銃犯罪、3人射殺5自殺。もうやだ、もう本当落ち込む。だからアメリカ人ってのはバカなんだよ本当に。で1位、砂岡と流れ星、双子座流星群。というわけでそんな1位でしたけどね。1位は明るかったっすね、よかったっすね。10位から2位まで全部暗かったもんな、本当。9位だけじゃない、 南極大陸の一部に A 女王の名っていうさ。いやしかしね、1位は僕とも結構あの密接な関係を持つ話題ですよ。僕は双子座なんですよ。あのね、神聖の双子座だって、これ本当に。あの真ん中に入るから、ちょうど真ん中の双子座で、こういう人が向いてる職業はね、 作家とか喋る仕事が向いてるらしいですよ。
ぴったりだよ、ほんともね、もう。ほんともうね。
だいたい社交的な人が多いってね。
ああ、そりゃそうだ、ほんと、そりゃそうだ、ほんと。もうバイト先でもね、もう雰囲気だけはもう、あ、なんだっけ、もう熟練の雰囲気が出てますねって言われて。あ、雰囲気だけはね、仕事はできませんけどね、なんつって言って。あはははなんて笑われたりしてさ、笑ってんじゃないよ、なんて話もしつつ。だからね、双子と、そうそう、この間だから、流星群、僕も見ましたよ、この間。あの先週の木曜日ですか。ええ、見て生まれて初めて流れ星4つ見た。
すごいね。
うん、多分あれね、もう流れピューピューピュー、おっつって言って、これからいいことあるなと思ったら、次の日に女の子にご飯行かないって言ったら、うん、その日空いてないって言われて、でその土曜日には、あのさっきオープニングで喋ったように、幼なじみ騒動とですね、あ、兄ちゃんが働いてくれて俺は安心したっていう上から目線とですね、それとあとはあの夜中の3時半まで続いた家族会議と、え、70万の借金、うん、見ない方が良かったっていうね、4つ見ちゃったからダメだったっていう。で4つ見た瞬間にね、もう思ったのがね、とりあえずみんなが幸せになりますようにと、俺も含めてってね。であと、とりあえずはやっぱりラジオがもう長く続きますように、再生回数100万回いきますようにと、 TBS ラジオで俺たち3人で番組持てますようにと、であと俺が世界一の作家になれますようにと、であと一つはもう女の子とエッチできますようにっていうね、そういうことを思ってちゃんと願いましたから、これはね、年末に向けて良くなりますよ。まさか借金抱えますようにっていうのは言わなかったんだけどね、なかなか皮肉な展開になっちゃったっていうね、うん、そういう悲しいところありますけどね。だけどさ、この間さ、忘年会でさね、いや俺はもうニートじゃないからフリーターなんで、もうみんなバカにしないでくださいって言ってたわけ、散々ね。こっちさんがそういう俺がさ、強気なこと言うと、すごい目輝かして言ってやれ言ってやれって顔すんだよ、ほんとね。もうあれが嬉しくてどんどん心強くなるんだけど、そしたらさ、そのうちの一人にさ、いやだけどこれ京都も行ってって言って、まあうちの大ちゃんからね6万借りて行きましたからって言ったら、もう返せっからね今俺って言ったわけ。そしたら、そういうのは本当に良くないと思うって言われて、バカ野郎って言ってさ、70万の借金その5時間後に抱えるって男がだよ、6万ぐらい借金でビビっておられっかと。しかも明石家さんまだって10億円の借金返したじゃねえかっつね、もうあるもんビビったってしょうがねえじゃねえかって思いつつ、その時はまさかその後70万の借金かかると思わなかったんで、すっごい寂しい気持ちになりました。本当に、ああ働いても言われちゃうんだと思って、もうね、そろそろ真剣にね、なんかちょっと迫力すごみ増したいんで、ヤクザ部とかね、そういうのもちょっと作っていこうかなと思ってね。そんな怖いこと言わなくてもいいの、本当に。親父部とかね、最近一部じゃね、王子家じゃなくて親父家なんじゃないかそれはっていう説がありますけども、まだまだ四捨五入すれば40より20代に近いんで、まだ20代ですからね、気持ちは。本当にもう気持ちは20代っていう時点で危ねえんだよな、本当はな。まあ、まあそういうわけでしてね、双子座流星群にまあ関連した話でね、今いろいろいい話出ましたね。ヤクザと自民党ととかね、そういう双子座とこう関連するようなロマンチックな話題が出たんで、あのですね、まあ皆さんも多分双子座流星群、まあほとんど毎日見れると思うんで、今日もですね、夜空とか見上げてみたりしてもいいんじゃないかな。うん。というわけで、ニュース2.9でした。続いては、エンディングです。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デリオ2.9。
やったエンディングだ、終わった、今日終わった、バイト帰りで、しかもラジオまで収録しちゃったよ。本当にもうこの後新世界よりとか見たらますます落ち込んじゃうからやめちゃう。はぁ、やめよう、落ち込む必要ないです。暗いんだもん、あのアニメ。なんかいきなり同性愛みたいな感じになっちゃってね。男の子同士でチューとかしちゃったりとかして。女の子同士でセックスしたりしてましたよ。うん、いきなりそうなっちゃった。どういう話なんだと思って、勘弁してくれよ、こういうのは竹宮慶子だけでよって思ってさ。僕玉みたいな話になってきちゃったの、だんだんなって。全然違うね。うん、というわけでしてね、まあ、レディオに言ってくれたら、来週はあれですよ。あの、皆さんに起こった重大ニュース、募集してますんで。なんかですね、今週はまだメールは来てないらしいんで、ちょっとあのリスナーしてんの早く送ってよ、ちょっと本当にさ、本当、いやこれ上から目線で言っても JJ だって分かってくれるから言うけどね、早くほらいろいろあったじゃない、みんなも多分さ、いろいろほら絶対あったから、ほら送ってよ、3つも4つも
人二人ぐらいのふりして送ってもいいんじゃないかな。うん、そうそうそうそう、暇でしょみんな。あ、年末忙しいな。まあレディオンね、リスナー四天王ってのがいますからね、本当で。ここで言うとね、俺が入ってないじゃないかってメール来ちゃうんで、誰とは言いませんけどもね、いや皆さんそれぞれ俺のことだな、うふふって思っといてくれりゃいいんで、本当に、というわけでですね、この後レディオ 2.9 の3人はですね、91年と92年と93年の人気声優ランキングを YouTube で見て、とりあえず今日を締めたいと思います。はい、というわけで以上レディオ 2.9 でした。また来週、あ、来週は生放送よろしく。